今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章26節から38節です。ルカによる福音書の1章26節から38節。それではルカ1章26節から、初めに29節までを宣言いたします。ところでその6ヶ月目に御使いでガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたが我らと共におられる主であることを感謝いたします。日常生活を送っている中において、イエス様、あなたは見えませんが、しかし確かにあなたは共におられ、そしてこうして礼拝を導き、御言葉で養い、また日ごとの生活をあなたのその守りの御手の中で守り、そして私たちをあなたの道を歩ませてくださるこの特権、この幸いを感謝します。そのあなたを愛し、あなたに主体求め、あなたに御言葉を聞こうと、主よ、この誰もが寝ているこの時間に我ら集い、そして耳を傾けようとしてここに集いました。この一人一人にイエス様、あなたが今日も誰よりも真っ先なる祝福と、また喜び楽しみを注いでくださいますように、またあらゆる必要の満たし、またあらゆる敵からの守り、また敵の打ち砕きをあなたが備えてくださいますように、どうか今取り次ぐしもべの唇を清め整えて、あなたの御旨そのものを語るしもべとならせてください。そして聞く人々の耳を今あなたが整え、その心を整え、あなたに向かって耳も心も頭も開かれた状態、あなたの命そのものを豊かにいただき尽くすこれからのひとときとならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手に追い委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も私たちの素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。今5時43分ですね。まだ夜中の大方の人々は寝ている、そのような時間ではあるんですけども、しかし本当に誰よりも、ね、早く起きて、誰よりも一日の最初の時間、初物を主に捧げる皆さんは幸いな人たちです。主が目を留めておられるんですね。御使いは、ね、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと、ね、言われました。主は共におられます。もっと大きな声でアーメンしたらいかがですか。アーメン。主は共におられます。アーメン。アーメン。そうです、ね。だからおめでとう、恵まれた方なんですね。いよいよ、次のシリーズから対抗節、ね、アドベントに入ります。アドベントス、これは、確か、到来ですね。到来を意味する、そういう、ですからキリストの到来、ね、キリストが受肉されて、そしてこの世に降りてこられることを心備えする、ね、その心備えの、その意味合いを持っている、んですね。皆さん、心備えをするべきシーズンに入りました、ね、主が実際的に皆さんに働いて、主が具体的に助けを、あるいは皆さんの、 日頃何年も祈り願い求めていたことの到来が、ね、いよいよ来るということを心備えするべきです。本当に聖書の中においては本当に何年もですね、何十年という単位でも、いや何百年という単位でも、ね、主のご到来を、ね、心備えして、ね、おりました。特にこのイエス・キリストのご到来、それは、預言者マラキのその預言以降、ね、空白の400年がありました。主から一切何も予言も、ね、言葉もない、ね、示しもない、ね、その暗闇の時代、ずっと400年も主のご到来を、ね、人々は神のためを待ち望んでおりました。ただし必ずしも、ね、イスラエル民族、神の民と呼ばれるイスラエル民族の、ね、100人いるうちの、ね、100人ともども主のご到来を待ち望んでいたわけではありません。そのうちの、ね、50人はもう自分が神の民で、ね、あるということをすっかり忘れて、ね、世の中のもろもろの方に溺れて、ね、御言葉をもうポイって放り出して、ね、さらに 40% の人は一応御言葉を握りしめているんですけど、しかし、ね、そんなに、主のご到来を待ち望んでいないけれども、ほんのわずかな、ね、主のご到来を待ち望む神の民が本当に熱心に祈っていたんですね。主よ、どうか来たりませ、ね、主よ、この、暗闇の時代に来てくださって、ダビデの王座について私を治めてください、ね、そのように願っていた少数の人々が祈りが詰まりに詰まれて、そしていよいよ主がご到来されたんです。でその中のある一階の、ね、貧しい、ね、家庭に、ね、生まれたマリア、マリアは、無名で取りに足りない一階の、ね、一人の少女でした、そこに、ね、御使いが使わされました。なぜ？それは主が彼女に用事があったからです。皆さんは主から用事を任せられる、それにふさわしい準備を今整えているでしょうか。今もし主が現れて、そして、ね、皆さんを呼び出して、ね、そして今これこれのミッションに、あなたはコミットしてくれ、ね、そういうふうに言われるに値するような生活を送っているでしょうか。本当に多くの人々がですね、その多くのクリスチャン、多くの神の民が、何か日曜日だけ教会に通って、で、それで他の、ね、日々は別にいいや、ということで、主のご到来を待ち望んでおらず、ね、なんとなく日常生活をそのまま送っていればいいやって、なんとなく必要が満たされればいいや、なんとなく、ね、お金が偉い地位とか、願うくば与えてくださいって、そういうふうに祈っているような、ね、そういう状況かもしれませんけれども、しかし、マリアは違ったんですね。マリアは違った志を持っておりました。で、それで主が彼女に用事があったんです。自ら入ってくると、ね、マリアに、ね、おめでとう、恵まれた方、ね、主があなたと共におられます、ね、言うんですね。マリアは、ね、ずっとそれまで主を見ておりませんでした。御使いを見ておりませんでした。けど主はずっとマリアと共におられたんですね。マリアとしては日常生活を送っているつもりでしたけど、しかし、ね、マリアは本当に主に用いられるに値する備えをずっとしていたんですね。その備えは一体何か、皆さん知りたいと思わないですか？アメン、知りたいですね。じゃあ続けてメッセージをしっかりと聞きましょう。マリアはこの見つかりの言葉に、ね、広く戸惑って、これ一体何の挨拶かって考え込んだんですけども、30節から見ますと、すると見つかりが言った、怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。アーメン。で、神様がマリアにあった用事、ね、その用事というのは、それは、ね、これからあなたは、イエス・キリストを 生み出す、という用事、そしてそのイエス・キリストとは、どういう方か、優れたものとなり意図高き方の子と呼ばれ、そして神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになり、それもその家は常しえに、終わることがない、その子をあなたがこれから産むという用事を私は、あなたにあるんだよ、というふうに言うんですね。この上もなく、重要な用事です。本当に、神様がご計画されていること、これ突拍子もないことです。マリアは普通に日常生活を送っておりました、それも、婚約期間中という微妙な、時期でした、夫、となるべき男性はヨセフ、ヨセフと結婚しようと、しているそのさなか、当然あなたはこれから身ごもって男の子を産むって言うんですね。本当にマリアとしては聖典の霹靂でした、今まで普通に生活を送って将来これこれ、なんとなくこれこれの計画を立てていたのに、一体神様は、何という計画を私にも、告げたんだろうかって、思うかもしれません。本当に私たちの道も同じです。日常生活を私たち送っています。またある程度の将来設計があります、そして自分の、そのプラン、自分の計画、自分の思い通りにしたいというその願いがあります。それに対して神様のプランがあるですね、神様のプランは必ずしも皆さんのプランと一致しているとは限りません。たとえもし一致していなかったら、としても私たちは神様の側のプランに、従順するべきです。なぜなら皆さんのプランよりも神様のプランの方がはるかに高く正しく、そして神様は皆さんを作ったお方です。皆さんが何のために作られた、それは神様のプランがあるから、神様の用事があるから、そしてその用事の通りに歩むために皆さんが作られたからです。ですからもし皆さんがその神様のプランでない自分のプラン通りに生きるとしたら、それは神様の御心に反しており、そして皆さんの作られた目的に反しているわけですね。もしピアノがですね、一生ね、工場で生産されてから、壊れるまでずっと、一度も音が鳴らされることなくずっと踏み台として使われたまま、そのまま、一生終えたとしたら、どうでしょうね、全くプラン通りではないですね。ピアノは踏み台として、使われたのではなく、音を奏でて、賛美するために、使われたわけです。皆さんも、プランがあるはずです。神様からのプランが。皆さんは一生、御言葉を失って塩気をなくして外に投げ出されて、もう味気のない塩として踏みつけられる人生を歩むでしょうか。それとも、皆さんは地の塩として、世の光として世界に神様の栄光を表すものとして生きるでしょうか。皆さんは本当に神様のプラン通りに、生きるべくして作られたんです。冒頭で宣言した御言葉は第一コリントの2章9節なんですけども、第一コリント2章9節にこう書いてあります。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。アーメン。神様の御用のために備えられている人に対して神様がご計画されていることは皆そうです。人の心に、思い浮かんだことのないもの、目が見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、神様がご計画されていることはそうです。心の準備はできているでしょうか。皆さんがこの、自分の願い計画、これを、下ろすべき時が来たら下ろす準備はできているでしょうか。皆さんがこうしたいと思っていたのに、これを下ろすこと、これがマリアの性質、そして私たちが身につけるべき性質です。どうしたら心の準備が、できるでしょうね。34節見ますと、そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。 彼女はその時、まだ男の人を知らない、そして、男の人を知らない状態で子供を身ごもるということは、どうしてそんなことがあり得るでしょうね。そんなことは聞いたことがありません。彼女はその時本当に、婚約空気感でした。しっかりした信仰の男性、ヨセフと、結婚の約束を、して、そして本当に、ヨセフ、もう貧しかったんです。捧げ物を捧げる時も、鳩しか捧げられませんでした。でもそれでも貧しくても幸せな、信仰の家庭をこれから築き上げていこう。結婚して、そして、子供を産んだら信仰教育を、していこう、そういう準備をしている真っ最中でした。けれどもそんなある日突然、天使が彼女に現れて突拍子もないことを告げられたんですね。本当に今私たちも、プランがあるかもしれません。子供ができたら、その子に信仰教育を、御言葉教育を施していこう、これは御心にかなったことです、そのプランを握りしめてください。主がやがてそのプランを実現させてくださる時が来るかもしれませんし、あるいはもしかしたら、そのプラン以上の何か、もう国を世界を動かすほどの、プランのために、主が、もうピックアップするかもしれないですね。皆さんは心備えをするべきです。どちらにしても、皆さんプラン通りにかもしれませんし、それがそのプランが実は神様の御心のプランではないかもしれない。しかしもし神様の御心が示されて皆さんの心通りではないとしたら、皆さんどっちを選ぶべきか、それは神様の御心の方を選ぶべきです。マリアはある日本当に御使いに、現れでさせられて、突拍子もないことをつけられて、あなたはこれから身ごもって男の子を産む、その子にはダビデの王位が与えられて、その国は永遠に終わることがない、そういうふうに告げられました。35節から見ますと、御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。アーメン。そうです、神にとって不可能なことは一つもないんです。本当に主がご計画されていること、これは本当に私たちの思いをはるかに超えたこと。この時親類のエリサベス、年を取っておりました。もう不妊の女と言われておりましたけれども、男の子を宿しました。不妊の女と言われていた人なのに、もう6ヶ月になっている。皆さんもプランがあるかもしれません。しかし主は皆さんにのプランを備えておられる。そして主のプランをこそ皆さんは、歩むべきなんですね。本当に私たち、にとっては突拍子もないことのプランかもしれません。しかし信仰者である皆さん、信仰の父アブラハムもそうでした。ある日突然いきなり主から呼び出しがかかったんです。75歳の時です。サラ、不妊の女と言われていたサラ、そのアブラハムとサラの夫婦に、あなたはにこれから子供が生まれて、75歳です。ミゾさんは今何歳ですか？74歳ですか。まだ、アブラハムが呼び出された年より1歳若いですね。アブラハムは75歳で神様から呼び出されて、あなたはこれから、父の家を離れて、それまでの生まれて故郷を離れて私が示す地へ行きなさいという、その呼び声に応じてそれにアーメンして、そしてもう自分が全く慣れ親しんでいない国へと旅立っていきました。妻を連れて、本当に信仰の父アブラハムもある日突然呼び出しがかかったんですね。モーセもそうでした。ある日突然呼び出しがかかりました。彼の場合は80歳の時でした。本当に皆さん、今自分がもうある程度年を取ってしまったと思ってるでしょうか。でも、主にとって、 主にあっては皆さんまだまだ若いです、ね、アブラハムは75歳の時です、ね、モーセ80歳の時です。皆さんいくつでしょうかね、まあ、あえて聞きません、ね、32歳ですかそうですね、まだまだ若い。本当に主の御用を果たす、ね、上では年齢は、ね、関係ないですね、若ければいいというものではありません、ね、まあ、逆に年を取っていればよいというものでもありません。主が呼び出しを主が呼び出しをかけた時にはいと言ってそして進み出るのであるならば年は関係ないんです。アメン。信仰者たる者はみんなそうです。アブラハムもそうでした。モーセもそうでした。ダビデもそうでした。本当に主が呼び出しをかけたならばはいと言って、ね、ついていく、これが、ね、信仰者のたしなみなんです。マリアの場合は、ね、本当に日常生活を送っていて、これから、ね、ささやかな幸せが、ね、すぐ目の前に、ね、あると、ね、思っていた、ね、ささやかな日常、ね、人並みの日常、貧しくあるかもしれないけれども、信仰の生活、信仰の、ね、子育て、これを、ね、プランをしている、そんな日常の時に突然御使いが現れて、決断を突然迫られました、ね、彼女は立派に応答します、ね、皆さんこの1章38節これが本当に信仰を備えられた人の模範回答です、ね、1章38節、ね、じゃあ皆さんで一緒に宣言しましょうか。それでは3、はい、マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。アーメン。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。アーメン。あなたイエス様の言葉通りこの人生になりますように。アーメン。本当にこの主に対するアーメン、お言葉通りになりますように、その通りです。あなたの言葉は真実です。これこそが本当に信仰が備えられた人の模範解答です。アブラハムも、ね、アーメン、ね、ヘブラ語でアーマン、ね、から主の言葉を信じた、それが彼の義と認められた、ね、信仰の父アブラハムはそうでした、ね、またイエス様の母マリアも、ね、そうでした、ね、本当に私たちは主に対するアーメン、これをいつも備えておくべきです。信仰者の、ね、持っているべき心とない、それは主に対するアーメン、その内容がどんな内容であったとしても、またどういうタイミングであったとしてもです。マリアにとっては本当にタイミングが悪かったです、ね、言い名付け、ね、本当にもう婚約期間中という、ね、そういう絶妙なタイミングに、これから男の子を身ごもって、ね、男の人を知らないのに、ね、男の子を身ごもる、ね、言い名付けの夫はね、夫となるべきヨセフは、ね、どう思うだろうか、そういう心配もありました、ね、けれども主に対するアーメンを取りました。こういうたしなみを持っていたから、だから主は彼女に用事があったんです、ね、ここにいる皆さんも、ね、主が、ね、来て、あなたに用事がある、ね、あなたはとても、ね、アーメンの信仰があるからあなたに用事があるんだって、そういうふうに、ね、ピックアップされる、そういう器になっているでしょうか。皆様それを目指してください。イエス様に対するアーメンです、ね、誰か人間に対するアーメンじゃないですよ、ね、イエス様に対する、ね、アーメン、ね、もう、なんかうさんくさい人が来て、ね、あなたは選ばれた人だ、ね、どうかこの教会を出て私のところに来てくださいとか、ね、ホイホイついていってはなりません。しっかり御言葉で吟味するべきですし、イエス様に聞くべきであり、ね、そして、ね、本当に主の御旨にこそ従うべきなんです。彼女マリアは本当に主の言葉に対して、また主がなされたことに対して思い巡らす、そういう癖がありました。御言葉を思い巡らす癖を身につけてください、ね、そして本当にそれが主の御心であるかどうか、それが分かったとするならば、ね、迷わずすぐに行動するんです。マリアはそういう性質でした、ね、マリアは、ね、思い巡らすんですね。御使いから、ね、御使いが突然現れて、でそしておめでとう恵まれた方って言われた時に、マリアは、ね、これは一体何の挨拶かと考え込みました、ね、ですから皆さんも、ね、果たしてそれが御心かどうか、 迷った時には考え込んで、そして御言葉から調べてください、ね。マリアはセフィリにされた女性でしたから、ね、ですから、ね、メシアが、ね、ダビデの子孫として、ね、生まれる、ね、しっかりと、ね、心に刻んでおりました。だから、ね、マリア一瞬で悟ったんです。この御使いが言ってることは、ね、とてつもないことだ、ね、こんな自分がメシアのを産む母親になるのだろうか、ね、とてつもないことでした。テビリンした女性だからこそ、ね、一瞬で悟ったんです。これはとんでもないことだ、ね、けれどもアーメンしたんです、ね、本当にすごい、ね、信仰の持ち主なんです彼女、ね、ですから私たちも、ね、主から御言葉をいただいたとき、ね、試されるんですね。いざ主からの招きをいただいたとき、すべての信仰者は試されます、ね。それまでの生き方、それまで構築してきた人生観、また将来設計、ね、それらを脇に置いて、主が与えてくださったプラン、主が示された、本当に人知をはるかに超えた主の用意されたご計画に従うかどうかを試されるんです。私たちは確かにそれぞれ自分で考えられる人生設計やまたプランを設計して、ささやかな幸せをそれを得ようと期待し試みるんですけども、しかし主が私たち信仰者のためにご計画しておられること、それは私たちの心に思い浮かんだことのないもの、また聞いたことのないもの、そして突拍子もないほどの栄光と尊厳に、そして喜びに富んだことを主はプランしておられます。主がアブラハムに現れた時も、ね、そうでした。ダビデに現れた時も、また、ね、このマリアに現れた時も、ね、そうでした。主が、この、ね、ヨセフにも、ね、夢で現れました。またもう一人のヨセフ、ね、手術メッセージで、ね、のあのヨセフもね、同じ名前ですね。彼もそうでした。主からある日突然夢を見せられた。その夢の内容、それは本当に突拍子もないことで、お兄さんやお父さんに伝えたら絶対怒られて、百も承知、でもそれでも宣言したんですね。そしたら本当にヨセフは、それまで、まあ、誰も考えていなかったような突拍子もない地位を得ました。ヨセフも従順の性質を、ヨセフの模範に私たちも習うべきです。私たちもヨセフの従順に習うべきであり、そしてこの、ね、マリアの夫ヨセフも本当に従順でした。ある晩、あなたは赤ちゃんとマリアを連れてエジプトに行きなさい、逃げなさい、本当に身をもの妻、赤ちゃんを抱えている妻と、本当に動きたくないシーズンです。けれども、それでもその夜のうちにヨセフは従順してエジプトへと旅立っていきました。夜のうちにです。本当にヨセフもそういう従順があったからこそ、この、ね、イエス・キリストの、ね、赤ちゃん、幼少時代を守る、父として、また夫として、ね、その役割が神様から与えられて、それに対してアーメンしたんです。また、本当に自分の婚約者が、ね、自分の身の覚えがないのに身ごもってお腹がどんどん膨らんでいく、ね、男性にとってはもう本当に、もう離婚、ね、この婚約解消を、ねしても、ね、しょうがないようなことですけど、しかし主の御旨であるから、ね、マリアをしっかりと、ね、妻として、そして、ね、そのミッションを受け入れました。本当に皆さんは自分の計画プラン、これを本当に主の前に下ろして、ただ主の御言葉に従うという、ね、この、ね、性質、それを身につけているでしょうか。そういう人こそ本当に尊い命が任される性質です。マリアには本当に尊い命が任されました。ヨセフもそうでした。皆さんも今本当に尊い多くの、ね、幼子たち、ね、子供たち、若者たち、ね、彼らに御言葉教育を、ね、与えたいというその、ね、願いを持っております。本当に主の御前において喜ばれる、ね、聖書です。皆さん準備できているでしょうか、ね、その準備とは、ね、アーメンする準備です。主の御心が何であるか、それは分かりませんけれども、主が御心を示された時にそれに対してアーメンする、そういう 性質こそ命が任される性質です。若者たち、子どもたちに本当に御言葉教育を施して、そして本当に信仰を立て直して、栄光の次世代を育てて、本当に神様中心、御言葉中心の思考を持つ栄光の次世代たちを多く生み出して、そして本当に神様に栄光を捧げる、そして本当に神様の御旨を成し遂げていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが私たちに立てておられるそのご計画を感謝いたします。そのご計画、それは私たちにはまだ分からないかもしれません。本当に、しかし私たちはプランを今持っています。あなたの御国を立て上げるというプラン、栄光の次世代を教育するというプラン、本当にこの時代、何が何だか分からない時代です。何を模範にして行けばいいのか、学校の先生か、親か、またあるいはメディアか、インターネットから流れてくる情報か、本当にそれらを自分の人生の柱にしようとするならば、本当にあやふやな人生を送ってしまう。けれども御言葉を人生の柱として行くならば、決して揺るがされない人生、そして神様の本当にその身思い、そのプランに従った人生を歩んでいくことができます。私たちはそのような御言葉教育をする学校、幼稚園を立て上げようと今願っております。主よ、あなたの御旨でしたら、私たちはこのことに用いてくださり、そして本当に栄光の次世代を育て上げていくことができますように。主よ、本当にそのために必要な人材を求めており、また必要な経済を求めております。主よ、願わくば与えてくださり、そして本当にこれらあなたの御言葉の教育を施していくことができますように。主よ、あなたが与えてください。コミュニティセンターを与えてください。そして本当にそこによってあなたの栄光を豊かに表していくことができますようにと願い求めます。どうか一人一人にあなたが用意されたプラン、明確に教えてください。その道を歩ませてください。そして私たちはそれに対してアーメンします。主よ、その心備えを今している一人一人にあなたが豊かにその道を備えてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も命なる御言葉を持って、私たち一人一人に主からお呼びがかかる、その準備をしなさいと主が豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。主が語られる御言葉にアーメンすること、心思い、その私たち一人一人のその思い心が主イエス様が与えてくださるプランに心を留めること、そして神のプランにその喜びがあること、大いなる栄光、尊厳に満ちたイエス様のプランが用意されていること、それを私たちは今日も信じ切ってイエス様についていくものでありますように、主が導いてくださっていることを心から感謝いたします。アブラハムがお呼びがかかった時75歳、モーセがお呼びがかかった時80歳、年齢関係なく私たち一人一人がいつどの時イエス様からのお呼びがかかる時アーメンし、そしてイエス様についていき、そこからまたさらに広がっていく栄光の御言葉教育、この時代が、また日本が、そして世界がイエス様中心、神中心の大いなる将来が開けた世界となっていく、そのためにこそこの御言葉教育を豊かに成していく、そのプランがイエス様から今与えられていることを心から感謝いたします。御心が示された時、即座にアーメンするものでありますように、そして好みになりますようにと、イエス様の御言葉が真実です、この御言葉に同意します、その御言葉が私にとってのスタートですと、イエス様にあって豊かにアーメン所属として歩んでいくことができる私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。神にとって不可能なことは一つもありません。それより本当に宣言して、そして主イエス様の大いなるプランを我が物として、そしてこの後の子孫孫にイエス様の素晴らしさを、栄光の本当にイエス様の素晴らしいプランを後々にまた受け継がせていく信仰の継承がますます盛んとなっていく、この 私たち一人一人の歩み、そしてこれからの将来と希望、豊かに開けていくこれからでありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。目が見たこともない、そして耳が聞いたこともないもの、ここのこの心に思い浮かんだこともないもの、主が備えてくださっているもの、愛する者に主は備えてくださるもの、それはそうであると、私たち一人一人は今日もイエス様の遥か高いプラン、イエス様の遥か高い思い、その一つ一つに豊かについていき、主イエス様の栄光の働きが増し加えられていく私たちの歩みとなりますように、イエス様これからもよろしくお願いいたします。今朝豊かに主が私たちに与えてくださったこの素晴らしき御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。